野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。
イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンがリズミカルに楽しくトークを繰り広げていきます。楽しそうじゃなかったな今。
ちょっとダンディーでしたね。
あんまり楽しそうじゃなかったですけど、まあ楽しくいきましょう、うん、
はい、はい、
楽しくいきましょう。というわけで今日のテーマは、
今日のテーマはですね、うん、交流会で印象に残る自己紹介を教えてっていうテーマでね、はあ、話をしていきます。
交流会で印象に残る自己紹介を教えて、
はい、
自分で考えろ。
なんかね、結構印象に残る人と残らない人ってやっぱりいるじゃないですか。
まあそうでしょうね、
はい、で大勢っていうかもう80人とか70人とか、
80人とか70人ね、
まあ、交流会もあるんですけど、
まあ、ありますよね。私はあんま行かないですけど、そういうの、
はい、はい、あるんですけど、はい、まあ、そういうとこ行くとね、覚えてないんですよ、うん、
覚えてないですよ、それ、
はい、全く覚えてない。
覚えてないでしょ。もう覚えられるわけないじゃないですか。
そう、しかも飲むと覚えてない。
そりゃそうですよ。というわけで、やるだけ無駄ということですね。
無駄ではない。
無駄ではない。
無駄ではない。だけど自分がね、はいはい、行った時にやっぱり覚えてもらいたいなっていうのはあるじゃないですか。
なるほど、そうなんだ。
うん、あるんですよ。
お、あるんですね。
はい、その方が、うん、あの顔が広まるから。
顔が広まるから。それは顔が大きくなるということですか。
どういう意味でしょうか。
あ、まあまあね、
はい、
ちなみにマリリーはそういう70人とか80人の交流会とかに行ったら印象に残っちゃう方、
残っちゃう方、
まあ、残っちゃうだろうね。それは何か違うと思うんですか、残らない人と自分とでは。
残らない人と自分とでは、
うん、
私はエネルギーって言ったらですけど、あのエネルギーと、あと楽しく話すのと、
はい、
あとちゃんとネタになる話を持ってるか持ってないかですね。
ネタになる話、
はい、
ちなみにどんなネタを。
それはですね、みんな食いついてくるのはやっぱ滝行ですよ。
あ、滝行ね、
はい、
確かに
滝行ね、いいですよ、ネタになります。
滝行は確かにネタにはなりますね。
ネタにはなりますよ、やってる人少ないから。
そうだね、
うん、
印象に残りますね。確かに
残りますよ、
滝行は。
はい、
確かにそういうレアなことをね、うん、やってるっていうふうに言うと印象に残りますね。
残りますね、
はい、
はい、
まあそれ以外にエネルギーっていうより声がでかいというと。
そして声の笑い声。ああ、
そして態度もでかい。
態度はでかくない。態度はでかくないですよ。
そうかな。体はちっちゃいね。
そうなんですけどね、よく言われるんですよ。遠くから見てるときと近くから見てるときと、こんなに身長小さいじゃんって言われたり、
ね、遠くから見ると態度がでかいだけで、ね、大きく見えるかもしれないですからね。
そう、 あとですね、あの名前を本名であんまり言ってないってことですね。
名前をあんまり本名で言ってないね。
そう、覚えやすいマリリンっていうね。
まあ、マリリンだからね、
はい、
何言ってんだろうこいつって思いますもんね。
それは野村さんの野村さんの思いだけでしょ。
そう、
ああ、
はい、ビジネス交流会で私マリリンですって言われたらちょっと引くもんね。
引きますか。
私はね、私は基本的にあんまりそういう人好きじゃない。
あ、そう。イコール私は好きじゃない。
まあ、マリリンの場合はもうしょうがない、うん、もう長年の付き合いなんで、はい、もうしょうがないと思いますけどね、はい、うん、そうですね。なので、まあ、確かにこう楽しそうだったりとか、
うん、
ね、なんか印象に残る話ができる人、
うん、
まあ、キーワードとかね、うん、キーフレーズとかでもいいんだけど、他とも全然違うなみたいなのがね、うん、あったりすると、まあ、印象には残りやすいでしょうね、
うん、そうですね、
うん、
印象に残らない人は喋らない人
だね。喋らない人ね、
うん、
まあそれは残りにくいでしょうね。
そうです
ね、まあ、でも全然喋んないけどすんげえ奇抜な衣装とかだったら、
あ、残るね、
残るかもしれないですよね。
あと、あの癖が強い人は印象に残りますね。
あ、癖が強い人ね、うん、まあそうですね、
いい意味でも悪い意味でも ね、
うん、だから印象に残るのがいいかどうかっていうと、印象に残るだけではダメだという話ですね。
まあそうですね、
はい、悪い印象ばっかり残ってね、
うん、
あいつちょっともう二度と会いたくないみたいな。
ね、
うん、まあ交流会に行くっていうことは何かしらのこうね、つながりを作りたいとか人脈作りたいとか、
うん、
っていうところにはなると思うので、まあ、いい印象をね、
うん、
残すっていうのがまず一つのポイントにはなりますよね。
そうですね。
で、その時なんですけど、まあ、これは、まあ、自己紹介ってその交流会の自己紹介だけに限らないんですけど、うん、やっぱね、うん、何の特 徴も何の特徴もないって本当は人間はないんですけど、特徴をちゃんと表現できなかったりすると印象には残りにくいですよね、うん、ふーんで終わっちゃう。
そう、 そうなのよ、
そうなのよ、うん、だから例えばですけど、こう、まあ、弁護士さんがいるとするじゃないですか、うん、で弁護士ですって、弁護士の何々ですって言われても、うん、はぁとしか思わ
ない ですね
ああそうですかみたいな、うん、弁護士でしたかで終わっちゃうわけです、うん、それでやっぱ自分の特徴が表現しきれてないし、あんま印象 に残らないんですよね、だから、うんうん、でもそれが例えば何々専門の弁護士ですとかってちょっと専門性を打ち出すだけでも多少印象に残ったりとか、あるいはね、札幌で滝行をやってる弁護士ですとかって言われると、うん、ちょっとだいぶやばいなっちゃっていうふうに印象は残ったりするんですけど、はい、まあ、自分の、ね、本業で特に特徴が言えてっていう自己紹介ができるのがある意味、まあ、おすすめではあるんですけどね、うんうん、そうだから自分自身の仕事に直結する、こんなことができる、私はこんなことができる専門家なんですみたいなことをはっきり言って、それがなんかあんまり周りにいなくてすげえなこの人って思えるような自己紹介ができたらもうだいぶ印象に残りますね。
そうですね。
でもまあね、まあ、マリリンが滝行でとりあえず興味を引くように本業とは全く関係ないところで印象に残るっていうのも一つの方法としてはありだと思いますよ。
ありですよ。しかも滝行に来てくれますから。
まあ確かに、
うん、来てくれて、で、まあ、滝行コミュニティに入ってもらって、うん、でなぜかしら私の、 その、まあ、もう一個のフロントエンドを試してみたいとか、うん、っていう人もいるから。
そうですね。
プラスにはなってるんですよ。
そうなんです。なので全然こうフロントのフロントというかな、自分の本業とは関係ないところでも、例えばね、こんな趣味持ってます、だからこの趣味を一緒にやれる人を探してますとかっていう自己紹介でも、もちろん全員に響くわけじゃないけど、そこの共通の趣味を持ってる人たちは興味を持ってくれたりするわけなんですよね。なので印象に残るっていうのも、もちろんね、100人とかいて100人の印象に残るっていうような自己紹介もできなくはないんですけど、そうではなくて本当特定の人の印象に残るだけでも全然いいと思うんですよね、うん、だってね、100人に印象に残って、なんかちょっと今度一回話させてくださいって100人とやったらめんどくさいじゃないですか、
うん、めんどくさい
そんな時間ねえわってなっちゃったりするので、特にこう自分がつながりたい人の印象に残るような、うん、そういう自己紹介をするのはいいんじゃないですかね、うん、だまあ滝行とかっていうのも一ついいと思いますよ。
そうですね。
私の場合でいくと、これがですね、こう愛妻家クラブがそれに当たってるかもしれないですね。
お、いいですね。
はい、私一般社団法人愛妻家クラブ代表理事もやらせていただいておりまして、はい、愛妻家をね増やす活動をしておるわけですよ、うん、なので最近も交流会では中小企業診断士で経営コンサルやってますって言いながら、あ、一般社団法人愛妻家クラブの代表理事やってて愛妻家が増やす活動してるんで愛妻家がいたら紹介してくださいって言うと、まあ、どっちかっていうとそっちの方が印象に残ると。
そうですね、
いうことは、まあ、結構あったりもします、
はい、
本業の方で印象に残るような自己紹介も、まあ、正直できるんですけど、うん、あんまもう最近そこはまあどっちでもいいかなと思ってどっちかっていうと愛妻家クラブに反応してくれる人の方が、うん、一緒に喋ってると楽しい。
そうですよね。
っていうのはありますかね、うん、でそうやってこう特徴、まあ、本業とはちょっと違うところかもしれないけど、うん、そういう話をしてで盛り上がっていくと、うん、なんか私という人間、マリリンならマリリンという人にちょっと興味持ち出して、うん、じゃあ一回そのイベント参加しようかとか滝行参加しようかとか、でそこからさらに人間関係が深まっていって、で最終的にビジネスにつながっていくっていうこともあったりはしますね。
うん、しますね。
しますします。なのでまあ何でもいいんですけど、なんかこう自分なんかいきなりビジネスにつながるような自己紹介じゃなきゃいけないっていうことはないっていう話なわけですよ、うん、なんか特徴があるんだったらその特徴を、それはビジネスに関連することだったらもちろんそれはそれで OK なんだけど、そうじゃないことでもね、こういう人と相性いいなとか、まあ、共通の趣味がある人って結構人間関係気づきやすかったりするから、うん、実は、まあ、それがなんか一般的な趣味すぎるとあんまりこうってなっちゃうんですけど、まあね、滝行やってますとかね、まあ、私の場合だとボルダリングやってますとかと、うん、まあそんなこう、まあ、レアケースだったりするので、うん、それに興味ある人はね、 結構印象に残って、なんか1対1でちょっと話したいですみたいな、まあ1対1でって言っても別の時間とか私は1対1で話しないんですけど、まあちょっとこう寄ってきてくれて、そうそう寄ってきてくれて、ちょっと話聞かせてくださいよみたいなことが結構あったりしますね。
はい、
なのでね、100人って別に100人にね印象、100人の印象に残る必要性はなかったりするので、うん、まあこういう人がターゲットだっていう、まあ、やっぱターゲットをしっかりと明確にした上で、でその人たちの心に響くようなね、うん、まあ、キーワードだったりとかっていうことを心がけられればいいかなと思います。
はい。
うん、であと100人もいたら忘れちゃうんで、少人数の交流会に行くとかっていうのでもいいと思いますよ。
うん、そうですね。うん、
だって100人ってさ、100人と名刺交換したって絶対覚えないもん。
覚えない。
絶対覚えないですよ。うん、それよりは本当たった5人かもしれないけど深い話ができる方がお互いに印象残りやすいっていうのもあったりするんでね、うん、まあ、必ずしも OK ではいいっちゅうもんでもないし、まあ、本当に自分に合うような人、自分が出会ってよかったなって思えるような人と出会える場所に行けばいいし、まあ、自分が本当こういう人と出会いたいんだとかね、こういう共通点を持ってる人を探してますみたいなことをね、言えばいいのかなっていうふうに思います。まあ、ちなみに私交流会、まあ、クライアントさんとかでね、まだ交流会慣れとかしてない方には言うんですけど、まあ、一回交流会行って一人でもなんかもう一回会ってもいいなって思える人に会えたんだとしたならば、もうその交流会行っただけの価値はあるよって言ってるんで、だからね、多くの人と交流しなきゃいけないっていうわけでもなくて、まあたった一人でもね、なんかこう深く、まあお互いに印象的で、あ、もう次それはビジネスになるかならないか置いといたとしても、またお会いしたいなと思える人に出会えれば、もうそれで私はその交流会に行くだけの価値はあったっていうふうに言っているぐらいなので、
はい、
ね、あまり多くを求めすぎるのではなく、うん、ね、本当ね、広くっていうんじゃなくてね、うん、深くつながれる人とつながっていかれればいいんじゃないかなと思います。
はい。
はい、というわけでね、まあ、しっかりとこうターゲットを絞った上で、そこに響く言葉を投げかけるっていうことが大事だよということになります。
はい。
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
また、取り扱ってほしいテーマとか質問ありましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。